77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。12月20日花の金曜日、 FM イサハヤ美香のフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さて、先週の12月12日の木曜日に長崎市立図書館の多目的ホールで映画活弁公開記念イベント、活弁で楽しむ映画の世界第1回長崎無声映画鑑賞会に私は行ってきました。この日に上映された作品は1925年に公開されたオペラの怪人という作品だったんですが、実は私この日初めて無声映画を鑑賞したんですよ。皆さん無声映画ご覧になったことありますか？まあいつも見ている映画とはまた違う面白さや魅力があって、とっても面白かったです。この日の活動弁士さんは沢戸みどりさんという女性の方で、実は沢戸みどりさんは映画活弁の活動弁士の監修もされているということでした。まあ、今から123年前に九州で初めて映画が上映されて、しかもその一番最初に長崎が上映されたっていうことなんですよね。長崎なかなか先進国ですよね。まあ沢戸さんはこれまでに長崎では25年前に長崎の新世界劇場、そして4年前に予想での上映でこう出演されて、今回で長崎でこう上映されるのはもう3回目だそうです。まあ、鑑賞後に沢戸さんとお話しさせていただいたんですけれども、すごく気さくな方で、これからも機会があればたくさんの方に無声映画を楽しんでほしいとおっしゃってました。まあ、活動弁士さんによるこうによってこう映画にこう息が吹き込まれているので、なんか生きた映画を鑑賞できたなーなんてちょっと感動してしまいました。来年のまた2月か3月頃にこの無声映画鑑賞会やる予定だそうですので、その時はぜひ足を運んで無声映画鑑賞してみてくださいね。それではこのコーナーから参りましょう。ピックアップシネマ。今日ご紹介する作品はザ・アップサイド最強の2人。スラム街出身で無職、そして妻と息子にも見放されたアデルはハンディキャップを持つ大富豪のフィリップの介護人として働くことになります。キャリアも教養もないデルに周囲は反対するものの、デルとフィリップはお互いに一人の人間として接し、刺激合いながら忘れていた充実した日々に満たされていくのでした。でもそんなフィリップの心には誰にも言えない秘密があったのです。そんなある日、二人を揺るがす出来事が起きてしまいます。果たしてどん底だった二人は人生のアップサイドにたどり着けるのでしょうか、という物語です。実はこれ2012年に公開された大ヒットフランス映画最強の2人のハリウッドリメイク版で、このリメイク版はオリジナル版の200倍のオープニング成績を上げるという大ヒットを飛ばしているそうです。今回この主役のデルを務めるのは ジュマンジネクストレベルにも登場しているケビン・ハート、そしてフィリップにはトランボ、ハリウッドに最も嫌われた男でアカデミー賞にノミネートされたブライアン・クランストン、そしてフィリップの秘書役にはニコール・キッドマンと豪華キャストが顔を揃えています。私はこのオリジナル版もリメイク版もこう見たんですけれども、ちょっとこう設定が違うんですけれども、やっぱりどちらも本当に素敵な物語です。この物語また映画館で感動してほしいなぁなんて思いました。ザ・アップサイド最強の2人は12月20日から全国順次公開で、実は残念ながらまだちょっと長崎では公開が決まってないんですよね。これ長崎でもぜひ公開されてほしいです。もし公開されることがあったらぜひ映画を見に行ってくださいね。ここで皆様からいただいたクリスマスメッセージをご紹介しましょう。長崎市に お住まいのクリスマス大崎さんからいただきました。去年子供たちとグリンチを見に行きました。大泉洋さんのグリンチ最高に良かったですといただきました。このグリンチ私も見に行ったんですけど、アニメーションもね本当素敵だったし、なんて言ってもあのベビーグリンチ可愛かったですよね。クリスマス大好きさん、今年のクリスマスもぜひお子さんたちと映画楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。ミカのフラワーシネマ、さあここからは新作のご紹介をしてまいります。まずは大人の恋の物語からご紹介しましょう。冬時間のパリ。冬のパリを背景にもつれた2組の夫婦の愛の行方や幸せを模索していく姿を、洗練された会話やユーモアとともに描いた恋愛ドラマです。編集者のアランは電子書籍ブームの時代に一生懸命ついていこうと日々奮闘していました。そんな時、作家で友人のレオナールから不倫をテーマにした新作の相談を持ちかけられます。心のどこかでレオナールの作風を古いと感じていたアランでしたが、アランの妻で女優のセレナの意見は正反対と、この二人の夫婦仲も最近ではうまくいってないのでした。パリの出版業界を舞台に二組のもつれた夫婦の愛の行方はという物語です。まあ、個性的な登場人物によるとにかく最初から最後まで会話会話と会話劇が繰り広げられるし、あのフランス的人生の楽しみ方とも言われる食べて飲んで愛して会話するがこう盛り込まれているので、こうパリが舞台というだけあって、なんかちょっとおしゃれな大人のラブストーリーをこう楽しめました。これを一緒にこう見ながら、この人たちの中に一緒に会話に混ざって喋りたくなっちゃいと思いますよ。冬時間のパリ、こちらは12月20日から全国順次公開で、長崎は12月27日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は12月20日から公開になりました、ヒックとドラゴン聖地への冒険。クレシッター・コーウェルの同名児童文学を原作に、バイキングの少年とドラゴンの友情と成長を描いたヒックとドラゴンシリーズの劇場版の第3作目です。かつて人間の敵だったドラゴンは、弱虫なバイキングの少年ヒックと傷ついたドラゴンのトゥースの活躍により共存する道を選び、バーク島で平和に暮らしていました。ところが急激な人口とドラゴンの増加により、バーク島は定員オーバー状態になってしまいます。亡き父の後を継いでリーダーとなったヒックは、相棒のトゥースや仲間と共に伝説の聖地を探すことを決意します。しかし旅の途中、ヒックたちは最強のドラゴンハンターに命を狙われ、トゥースの前に謎の白いドラゴン、ライトフューリーが姿を現します。やがて彼らがたどり着いたのは、人間の住むことのできないドラゴンだけの隠された王国だったのでした。果たしてヒックとトゥースは別れてしまう運命になってしまうのでしょうか、という今回の物語です。 弱虫だったヒックが仲間を率いるリーダーへとこう成長していくこう姿に何かこう思わずこう感動してしまうんですよね。こう1話からこうシリーズでこうずっと見てきていたので、まあ、最近のアニメーションは大人の方たちにもこう見てほしい作品が多いなと本当に心から思いました。私もこう見ながら教えられることってこうたくさんありますもんね。まあアニメを見るたびにこう毎回思ってることなんですけどね。まあこれを見ながらなんとなくこうライオンキングをこう思い出してしまいましたし、そしてこうなんといっても前にもこうお話ししたことがあると思うんですけれども、ネバーエンディングストーリーをこう初めて見た時のように、この映画を見ながらこうトゥースに乗って空を飛んでみたいななんてこう思わず子供の頃にこう思い描いた夢をこう思い出してこう懐かしい気持ちにもなりました。この冬休みにお子さんのいらっしゃる方はぜひ一緒にこれ楽しんで、あの映画を見て見終わった後にお子さんと一緒にね、この映画こうだったよね、ああだったよねっていうこう楽しい会話が弾むかもしれないですよね。もちろんあの大人の私一人で見ても楽しかったし、大人同士でこう見ながらちょっとこう童心に帰って楽しむのもいいかもしれませんよ。ヒックとドラゴン聖地への冒険は12月20日から東方シネマズ長崎佐世保シネマボックス太陽で現在上映中です。さあ次はただいま現在上映中のジュマンジネクストレベルをご紹介しましょう。ジュマンジの冒険をクリアしてから2年、スペンサー、マーサー、リッチ、ベザニーはそれぞれの進路を歩み大学生になっていました。しかしあの時の興奮が忘れられないスペンサーは破壊したはずのゲームジュマンジをこっそり修理して再びゲームの中に吸い込まれてしまいます。スペンサーを救出するため残った3人もジュマンジにログインするのですが、壊れたゲームの世界はバグだらけでキャラの入れ替わり設定はめちゃくちゃ、さらにスペンサーのおじいちゃんたちも一緒にジュマンジの中に吸い込まれてしまいます。ジャングルのみならず砂漠や氷山など新たなステージも追加されていて、難易度もレベルアップされています。果たしてスペンサーたちは呪われたゲームジュマンジの謎を解き、全員無事に元の世界へ戻ることができるのでしょうか。無理ゲーのレベルを超えた超絶破壊級アクションアドベンチャーの幕が上がるという今回のジュマンジです。私は実はですね、ジュマンジをいつも日本語吹き替え版をすごく楽しみにしてるんですよね。もう本当にここは声優さんの腕の見せ所と言っていいぐらい、本当にキャラクターの持ち味を生かしてて、もう笑えるし、でもこう感動もあってポロッと涙が出ちゃったりと、本当に最後の最後までたっぷり楽しんできました。今回こう登場するおじいちゃん2人をダニー・クローバーとダニー・デイビッドが演じているんですが、このおじいちゃん2人にもぜひ注目して見ていただきたいと思います。ジュマンジ、これはぜひ大きなスクリーンで迫力あるゲームの世界を楽しんでください。ジュマンジネクストレベルは12月13日からすでに公開になっております。東方シネマズ長崎ユナイテッドシネマで現在公開中ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、ここでもう一本映画を紹介しましょう。12月21日から公開になります映画仮面ライダー令和ザファーストジェネレーション。令和ライダー第1号の仮面ライダー01と平成最後の仮面ライダージオウがまさかのタッグを組み、劇場版としてスクリーンに登場です。仮面ライダーですね、意外に見ると大人の私たちでも面白いんですよね。今回も仮面ライダーかっこいいですよ。今日はこの仮面ライダーから素敵なプレゼントをいただいております。仮面ライダー令和ザファーストジェネレーション映画オリジナルワイヤレス充電器を5名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページまたはビーブレス内の仮面ライダープレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは2020年1月3日の金曜日です。 たくさんのご応募お待ちしております。さあ、皆さんからクリスマスメッセージをたくさんいただいておりますのでご紹介しましょう。いつもありがとうございます。ラジオネームシネマスキーさんからいただきました。ミカさん、こんばんは。私のおすすめするクリスマス映画はティム・バートン監督、ジョニー・デップ主演のシザーハンズです。山の上の屋敷で生み出された両手がハサミという人造人間エドワードと町に住む人間の女性キムとの恋愛を描いたこの作品はジョニー・ディップの代表作とも言われています。私もこれ見ました。もう見るたんびになんかちょっと感動して涙がポロポロ出ちゃうんですよね。手がハサミのため危険な化け物として町の人たちに責められるエドワードですが、実は彼は繊細で心優しき人造人間だったんです。そんなエドワードとキムとの純粋な愛によってエドワードが町に来る前には降らなかった雪が毎年クリスマスになると降るようになったという悲しくも美しいお話です。あー、なんかこのメッセージを読むとまたちょっと改めてシザーハンズ見たくなっちゃいました。シネマスキーさん、メッセージどうもありがとうございました。続いてはラジオネームキューブリックの羊さんからいただきました。クリスマス映画で思い出すのはある愛の歌、フランシス・レイの有名な音楽、雪に囲まれた風景が印象的でした。打足ではありますが、今年封切られたグリーンブックのラストは大雪のニューヨークでしたといただきました。グリーンブック今年のアカデミー賞取りましたよね。これ春頃に上映されたんですけれども、まあ最後はちょっとこうね、大雪の降るニューヨークを舞台にしたこうクリスマスのシーンもありましたよね。なのでちょっとこうクリスマスのね、映画でもあるんじゃないかななんて思います。本当に素敵な映画でしたよね。キューブリックの羊さん、メッセージどうもありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM イサハヤのホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページからどんどん送ってくださいね。皆さんのメッセージお待ちしております。さあ、もうすぐクリスマスがやってきますけれども、皆さん楽しい計画たくさんありますか？クリスマスにもですね、ぜひぜひお友達や、そして恋人同士で、そしてご家族で、ぜひ映画館で過ごすのもいいと思いますので、クリスマスにもぜひ映画館で映画を楽しんでくださいね。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今日のお別れソングはBG アデールのピアノ演奏でホワイトクリスマスをお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末を、そして素敵なクリスマスをお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。